こんにちは、社会福祉セミナーです。今月は認知症の人の生活を支えるというテーマで、認知症介護研究研修東京センター研究部長の永田久美子さんにお話しいただいています。今日は第3回で、認知症の本人に聞く、聞き手は河野滝です。永田さん、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
そして今日はスタジオに認知症のご本人の方にも来ていただいてお話を伺っていきます。まず永田さん、なぜ本人の声を聞くことが大切なんでしょうか？
何が起こって、何が本当に必要か、これはご本人に聞かないと実際のところはわからないですよね。今までの医学や介護でいろいろ常識と言われたことも、ご本人の話を伺うと随分ずれてたなということがいくつも見つかっています。本人にお抜きにしないでしっかりと聞くという、そのこと自体もとても大事だと思います。
ではスタジオにおいでのゲスト、丹野智文さんをご紹介します。丹野さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
丹野さんは宮城県仙台市でご家族と暮らしています。丹野さんは仙台市の自動車販売会社で営業職としてバリバリ働いていましたが、今から6年ほど前、30代半ば頃から勤務中に物忘れをするようになりました。当初は働きすぎでストレスが多く、調子がおかしいのかなと思っていました。しかし、お客さんの名前や会社のスタッフの名前が出てこなくなり、思い切って病院に行ってみました。38歳の時です。検査入院の後、若年性のアルツハイマー病と診断されました。丹野さんが診断された若年性アルツハイマーは、脳が萎縮して記憶力が次第に低下するアルツハイマー型認知症が65歳未満の若い人に発症する病気と聞いています。丹野さん、認知症と診断された時なんですが、まずどんなお気持ちだったでしょうか？
私の場合、認知症自体があまりよくわからなかったので、認知症と言われてもどういう病気なのかなっていうふうにしか実は思ってなかったんですね。でもその後入院してる最中に、ずっと夜眠れなくても不安で不安で、で認知症ってどういう病気なのかなと思って、携帯のインターネットで30代アルツハイマーとか、もう一晩中もうずっと調べてました。そうすると、若年性アルツハイマーは進行が早くて寝たきりになるってしか書いてなくて、どんどんどんどん不安と恐怖に陥っていったっていうのが最初です。
診断を医師から受けたときは、お一人でお聞きになったんですか？
いや、妻と二人で聞きまして、自分の中ではもうちょっと泣きたい気持ちでもあったんですけど、隣に妻がいるから貴重なふりして、もう普通に淡々と話を聞きました。でふと隣を見ると、妻が泣いてて、これからもう親として、と妻と娘二人をどうやって育てていこうっていうことしかもう頭になかったです。やっぱり会社をクビになると思ったので。
その会社ですが、すぐにお知らせになったんですか？
と入院がその後少し長引いたので、その間病院の先生とも話して、どうやって会社に言ったらいいんだろうっていうことを常に話をしました。でもいろいろ考えた結果、やっぱり自分で言いに行きますっていうことで、社長のところに言いに行きました。その結果、まあ、戻ってこいっていうことで言ってくれたので、会社に戻ることができたんですけど、でまず入院中に自分のお客様を全部後輩に渡しなさいって言われたんですよ。で渡してゆっくり入院しなさいっていうことを言われたんですけど、お客様を渡すっていうことはもう営業として終わりなので、もう仕事できないんじゃないかなと思ってたんですよ。でも子供たちのためにも何とかして働かなきゃいけないと思ってたので、車会社なので洗車でもいい、なんなら掃除でもいいからやらせてもらえないかっていうつもりで言いに行ったのが、社長からはなんか体は動くだろうっていう話をされて、はい動きますって言ったら、何でも仕事はあるから戻ってきなさいっていうことで、事務として戻ってくるように 伝えられました。
公的支援なども探されましたか？
で、退院後すぐに会社クビになると思ったので、何か国からの支援がないかと思ってすぐ区役所に行ったんですよ、一人で。で、若年性アルツハイマーって言われたんですけど何かありませんか、と39歳ですっていう話をしたらですね、40歳以下は介護保険が使えないっていうことで何もありませんっていう話をされたんですよ。しょうがないなと思って出てきて。
そうですか。永田さん、伺いますが、今日本には若年性の認知症の方というのはどれぐらいいて、どんな状況にいらっしゃるんでしょうか？
今あるデータは少し古いんですけれども、2009年の厚生労働省のデータですと、全国でですね、約37,800人、もう2009年ですからずいぶん少し前なので、それよりは少し数が動いていると思いますけれども、18歳から64歳の人口10万人あたり、だいたい 47.6 人ですね。ちょっと分かりにくいですが、10万人あたり50人弱ぐらいいらっしゃるという、平均しての発症年齢が51歳くらいですので、丹野さんはそれよりもさらに若い、まあ、平均51歳ですけれども幅が10歳前後ありますので、早い方は30代から発症される方もいらっしゃいます。今の丹野さんのお話にあったように、まだまだ働き盛りで子育て中の方もいらっしゃいますので、高齢者で認知症になられた方とは生活状況が違うのを背景にして、経済的な問題とか子育てのことですとか、あるいはやはり社会との関係、非常にこう若い人ならではのたくさんの悩みを抱えていらっしゃいますし、最近ではこの若い方への支援も随分広がってきつつはあるんですが、情報があまりにも届いていない、役所の人自体もまだそれを知らなかったりして、肝心のご本人の人に届かずに生かされていないという、そういう状況もあります。
丹野さんは現在とても生き生きとお元気に私などはお見受けするんですが、丹野さんご自身ではご自分のことをどう思っていらっしゃいますか？
明るくなったんじゃないかなと思って、その診断直後から比べたらかなり前の自分に戻ったんじゃないかなって思ってます。
そのきっかけは何だったでしょうか？
やっぱり認知症当事者の仲間に会ったことですね。家族の会に行った時に自分の病気のことが初めて言えたんですよ。で、分かってくれる人がここにいるなと思って、すごくこう嬉しくなったっていうのが最初でした。私の場合30代での発症なので、周りに認知症の人がいないんですよね。友達とかに言っても違うんじゃないのって言われるだけで、結局今まで相談したことが誰にもなかったっていうことで、初めてその家族の会で自分の病気のことを言った時に、そういう症状同じとか、あと薬の話をされても同じものを飲んでるんですね。そうするとなんか、あ、自分以外でもたくさん同じ病気の人がいるんだと思った時に、まあ、こういう人たちと出会えてよかったなって思ったのが最初です。で、家族の会に実は行こうって思ったのも自分のためではないんです。実はインターネットで2年後に寝たっきりになるって書いてあったので、もう自分でそう思い込んでたんですね。で、2年後に寝たっきりになるんだったら妻が相談できるところがないかなと思ったのと、と私が行けば妻がのことを誰か助けてくれるんじゃないかなと思って、実は家族の会に行ったんですよ。それが反対に自分が助けてもらったっていう経緯があります。
良い出会いはありましたか？
本当にたまたまそこに広島から来た当事者の人がいたんですけど、でその人が本当に6年経っててすごい明るくて元気で人に優しかったんですね。で、2年で寝たっきりっていう話どうだったの、何なんだろうって思ったんですよ。その時にこれは間違ってる情報だと思って、あ、この人のようになりたいなって実は思ったんですね。で、家族の会に行けば机を運ぶのとか手伝ったりっていうこと、自分にできることがあるんじゃないかなって思い始めたのが、その人との出会いで感じたことです。
認知症の方に言われる言葉と、そうでない方から言われる言葉とでは何かこう違いますか？
やっぱり周りの人たちから頑張りなさい頑張りなさいって言われても、私の中では実はお前認知症になったことないくせに何言ってんだろうって思ってたんですね。でも当事者から言われて、その当事者の人も話を聞くと1年半も家から出なかったと、でもきっかけがあって家から出るようになって今こうやって元気でいられるんだって話を聞いた時に、 あ、自分もそうやって生きていけるんだって思ったんですね。それで、すんなりと当事者から言われると入ってきたんですよ。
同じ言葉であっても、はい、昔からのお友達、はい、あるいは知人の方には、はい、オープンにするっていう選択はどうされたんでしょうか。
ちょうど診断されてから1年後に中学高校一貫校だったんですけど、弓道部の OB 会があって、その時に行くか行かないか迷ってたんですよ。自分の病気のことをどうしようかと思ってて、行ってもしこう顔とか忘れてたら嫌だなとか思ったんですけど、一番仲いい友達が一緒に行こうよってことで言ってくれて、じゃあ行こうかっていうことで、その人だけが私の病気のこと知ってたんですけど、だから言った方がいいよっていうことで、じゃあ言うわっていうことで言ったんですね。で、本当に笑いながら、次みんなこと忘れたらごめんねとかって冗談交じりで言ったら、先輩が大丈夫、お前が忘れても俺たち覚えてるから定期的に会おうよっていうことで、今も定期的にお会いしてます。本当に言ったらよかったなと思って、本当にそれから会うたんびにこう、今大丈夫かとか、俺のこと忘れてないとかって平気でこう言ってくれて、普通に接してくれてるので、全然問題なく言ってよかったなと思って、はい、だから気が楽です、今会うのが。
永田さん、丹野さんは同じ病気の方とお話ししたり、思い切って病気のことをオープンにすることによって変化をお持ちになったようですけれども、そういうことはやっぱり大きなこう転換をもたらすんでしょうか。
どうしても認知症というと、従来の暗かったり、先ほどのどんどん歩く2年で亡くなるという、本当にまだまだ誤った情報がいっぱい世の中に出回ってしまっていて、本当はもっともっと力や可能性あるのに、その病気っていう、それも誤ったイメージにショックを受けたり、そこにとらわれてしまって、実際以上に自分の力を萎えさせたり引きこもったりしてしまう人がとても多いですよね。丹野さんがずっと言われてた、今周りの目とか周りの反応がとてもこう気になってしまう。だからむしろ社会の方が大丈夫だよってさっき先輩が言ってくれたような、そういう見方に変われば、本人がもっと早く言いやすくなる、もっと悩む時間を短くできる。非常に今の丹野さんのお話は本人だけの問題じゃなくて、周りがどうあったらいいかをとても教えてくれるお話だったなと思います。この最初の期間にできるだけダメージを作らないで、早くこう社会に自分は認知症なんだって言える方が増えてほしいですよね。
そうですね、ずっと私考えてたんですけど、偏見って実は自分の中とかにあるんじゃないかなと思ってて、一言も偏見の言葉って実は周りから私言われたことないんですよ。でもそう思ってたっていうことは、自分の中で周りからどのように思われてるんだろうとかって思うだけで、それで周りに伝えられないっているんですよ。でも伝えると助けてくれる人はたくさんいます。だからどんどんどんどん言ってもいいんじゃないかなって私は思ってます。
やっぱり怖がらずに、丹野さんのように一歩勇気持って、自分認知症なんだって、だって丹野さんであること変わりないし、もともとこんなにみんないい面がある、そこを大事にして思い切って言ってみると、意外と周りも変わっていく、変わっていくのを本人が作ってくれてる感じですよね。
で、働き盛りの年齢でいらっしゃるので、お仕事のことも伺いたいんですけども、はい、社長さんにその病気のことを告げて、はい、戻ってこいと、
はい、
お仕事の内容は変わられたんですね。
そうですね、事務の方に変わりました。やっぱり仕事をするって思った時に認めてもらいたいなと思って、周りの人からきちっと仕事するっていうことで、やっぱりそうしないとやっぱり仕事する意味がないんじゃないかなと思ったので、どうやったらこの物忘れをカバーできるかなってこう思ったんですね、最初に。でも営業の時もノートにこうこまめに書いてたなと思ったので、じゃあこれをもう一回ちょっとやってみようと思って、ノートを2冊作りました。で、1冊のノートはもう仕事のことを聞いたことを全部書くんですよ、仕事の段取りを。で、普通の人が書かないような、とこの棚の何段目のどこにこのファイルが入って、それを取り出すから書いてて、でもうパソコンのパスワードとか全部書いてて、で最後に伝票を出す時もこの用紙を B5 番をこのプリンターにこの方向で入れるとかっていうまで書いてるんですよ。それを見ると 誰でもそれが仕事できるようになるんですね。
はい、どんな人でも、
はいはい、で今後輩とか田野さんノート貸してって言うんですよ。それくらいこう誰が見ても分かりやすい。でもそれは1回書いただけではやっぱりなかなかそれは埋まらなくて、3回ぐらいやってって付け加えしてって一冊のノートができたので、そのノートがあることで今仕事はきちっとできてます。
もう一冊のノート、
もう一冊のノートは自分が事務でやる仕事ってだいたい1ヶ月に20項目とかあるんですけど、それをやったかどうかっていう記憶が実はやっぱりなくなってきてるので、1月から12月までこう書いてあって終わったら丸つけるんですよ。そうすると3日後に見るとやった記憶はないけど丸ついてるから終わった終わったって自分に言い聞かせるためにやってます。その後ろには毎日やることやったこと聞いたこと全て書くんですよ。それで提出した日を書いとけば、これいつ提出したって言われると答えることもできるので、全部それでノート作ってるので仕事はできてます。ただどうしても私の症状の中で一番大変なのが人の顔を忘れてしまうっていうことが多いんですけど、それはノートに書いておくことができないので、それはもう周りに認知症っていうことを伝えて、あの人誰ってきちっと聞くようにしてます。じゃないと仕事ができないので、病気をオープンにして周りに助けてもらうっていうのもきちっとやってるので、今は働きやすい環境になってます。
失敗っていうのを恐れたりはしないんですか？
失敗するっていうふうにすごい恐れてるので、3回も4回も見直しします。はい、それで提出するので普通の人よりも時間はかかります。でも失敗は少ないかもしれないです。
どんなことを助けてほしいですか？
ですから普通に接しててもらって、本当にこの間もそうかなと、あの人ちょっと偉い人だと思うんだけど誰とか言ってたら役員役員って言うんですよ。そういうふうに本当にいつも会ってる人でも自分の中でパッと忘れちゃうんですよね。で誰だろう、会社の人かなとかって思って聞くとちゃんと教えてくれるので、それでいいんですよね。で遊びに行く時とかも誘ってくれるので、普通の先輩と後輩の関係なんですよ。特別な人ではなく、はい、
やはり仕事っていうのは大きい存在でしょうか？
やっぱり仕事をさせてもらったっていうことが自分の中で前向きになるきっかけでもあったと思うので、やっぱり仕事をするっていうのは一番大切だと思います。やっぱり親としての責任を果たせるっていうことと、子供たちも働いてる父親っていうところで子供たちが安心するっていうこともあると思うので、やっぱり働くっていうことはものすごい私大切だと思ってます。
永田さんに伺っていきます。田野さんは職場に戻ることができました。で一方、2014年の厚生労働省の調査では、若年性認知症の人で就労経験のある人のうち、定年前にご自分で退職したり解雇されたりした人は全体の 79% なんですね。今後若年性認知症の人たちに対してどんなサポートをしていくことが望ましいでしょうか？
そうですね、今まで認知症をかなり一括りに捉えて、認知症だからだんだんできないことが増えてしまうとかわからないというふうな、すごく大まかな決めつけで判断しがちでしたけれども、まさに丹野さんのお話のように、もう一人一人できることがいっぱい残っているし、仕事にしてもご本人も工夫しながら可能性すごく大きい、そういう本当に本人の、認知症という従来のこう考え方にとらわれないで、その人を見ながらその人と一緒に話し合いながら作っていく、まだやれることがあるのか、それを維持できるのかという、しっかりとそういう話し合いをしながら、できることに向けて力を尽くしていくことが必要だと思います。本当にどうしても症状にとらわれたり認知症になるとっていう思い込みが非常に大きいと思いますね。周りもそうだし、先ほど丹野さんが言ったように本人も家族も、もう無理なんじゃないかっていう自分たちで枠を作ってしまう。もっと一人一人には可能性が大きいというところをしっかりと光を当てることだと思いますし、あとどうしても認知症人ごとにしてしまいがちですが、もし自分がそうだったらどう暮らしたいかとか、もし自分だったらどんなふうな力を生かしたいかとか、
最後だけじゃなくて、誰のために自分は暮らしてきたかとか、自分ごととして日常になってからの暮らしを一緒に考えていくような、そういう動きが必要だと思います。それをサポートするいろいろ市町村の動きも出てきていますので、ダメだとかないと思い込まずに、どんどん新しい動きを知っていただきたいと思います。今日も丹野さん、ここまでね、一緒に長年のサポートしてくださる方と来てくださっていますけれども、そういう方たちの存在、地域の中でも増えてきていますので、ぜひないとか決めつけずに探したり、あと丹野さんのように工夫して作り出す、ご本人がやっぱり作り出していく主人公だと思います。
丹野さん、最後に伺いますけれども、今日はラジオを聞いていらっしゃる皆さんに、これだけは分かってほしいなっていうことはおありでしょうか？
認知症になったからということで、すべてこうサポートするのではなくて、できないことだけをサポートするように周りの人たちは見てほしいなって思ってます。で、認知症当事者って実は失敗したことは分かってます。でもなぜ失敗したのかが分からないだけなんですよ。それなのに失敗したことに対して怒られると、もうどうしようもなく怒りに変わってしまうんですね。で、怒られない環境が私は必要だっていろんな講演でも言うんですけど、うちの妻にはずるいって言われるんですけど、でも本当にそういうふうに、本人は失敗して悪かったなと思っている時に怒られると、どうしようもなく本当に怒りになってしまうので、注意とかは必要ですけど、怒られない環境っていうのが必要なので、やっぱりそういうのを多くの人に認知症のそういうことを分かってほしいなって思ってます。で、サポーターって今サポーター養成講座とかっていう形になってるんですけど、そうするとどうしても何でもしてあげなきゃって思ってる人が多いんですけど、じゃなく、できないことだけをサポートするっていう、できることは一緒にやるっていう考えを持っていれば、私の中でパートナーだと思ってるんですよ。それを多くの人に知ってほしいなって思ってます。
認知症の方と共に歩むっていうことなんでしょうね。
北野さん言われたように、はい、いろんなこう失敗とか確かに危険もあるけれども、そこのことだけを考えて暮らしとか外に出ることを縛らないで、本人がしたいことをやっぱり聞きながら、大丈夫、行ってごらんって、ちょっと背中を押してくれる、そんなパートナーがいてくれると、随分本人がこう伸びやかに持ってるいいものを出しながら、他のために楽しく前向きに、ね、暮らしていける方が増えると思います。若い方だけじゃなくて、年配の方も同じですよね。
同じですね、はい、うちの妻がですね、結局私道に迷ったりするんですけど、最終的に家に着くからいいさって言ってくれるんですよ。だから自由に出て行きなさいって言ってくれるので、一人で、なので失敗してもいいから、休みの日自分で好きな服を買いに行こうっても思うし、そこでうちの妻が一回失敗したらもう一人では出ないぜって言われれば、私はもう何にもしたくもないですし、家からも出れなくなればこんな前向きにもなれないですし、やっぱり家族の一言で当事者はだいぶ変わると思います。
それを社会の皆さんに、
そうですね、はい、妻にも感謝ですし、はい、
家族もそうだし、医療や介護の人も ね、はい、ぜひ本人をにただ管理したりブレーキかけずに、少し一緒に外に出てみようとか、やりたいことを ね、後押ししてほしいですよね、
はい、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。認知症の人の生活を支える第3回認知症の本人に聞く、お話は認知症介護研究研修東京センター研究部長の永田久美子さんと、宮城県仙台市にお住まいの丹野智文さんでした。では、社会福祉セミナーを終わります。